上条さんは大久保さんが工藤さんに絵はがきを返すとき、一緒に糸島へ行って工藤さんにお会いになったんですよね。
はい、原酒造さんとのお仕事の関係でたまたま同行していたので。
その時絵はがきもご覧になりました？
はい、拝見しました。
ご感想は？
丁寧で時間をかけて描かれた絵だなと。
ですよね。あんな絵燃やしたりできませんよね。
私なら無理ですね。
この一連のお話の出発点がまさにその疑問からでした。話を進めましょう。絵はがきの処分に困った私たち、それでベロニカさんと白蓮先生が原酒造へ行って高島家でお手伝いをしていた大久保さんから事情をいろいろ聞きました。
そして工藤さんの息子さんが誤って小学校の校庭に植えられていた凶畜糖の葉っぱを口にしたことから体調不良を起こし、それがきっかけで死亡するという事件があったことを聞いた。
そうそう、草笛の練習だったってこの前分かったけど、
工藤さんが息子さんの件で学校を訴えようとして高島さんに相談するうちに、二人は頻繁に手紙やお菓子を送り合う仲へと発展していった。こんなことだったよね、白蓮。
ナタリア、お姉ちゃんありがとう、まとめてくれて。
で、ここで先日のプラトニックラブ論争が起こるわけです。
プラトニックラブ論争ですか？あ、大丈夫です、どうぞ話を進めてください。
まあ結論として二人のことは二人にしかわからないですけどね。
しかし毒、恨み、懺悔などのワードが二人の関係に絡んでくるとなると、
少なくともプラトニックラブどころではなくなるのだよ。
真相やいかにだね。
面白いですね、まるで推理小説。
面白いね。
じゃあいよいよ推理小説解決編ね。藤沢くん、調査結果を教えてくださいな。
かしこまりました。
何か新事実でも？
はい、多分新事実と捉えてもいいと思われる情報を得ることができました。
どこからそんな情報を？
藤沢くん、先日太宰府の小学校へ行ってくれたのね。
小学校へ？それはまた大胆な。
事件から年数も経っているから望み嘘だったろうに。
足使ってなんぼですから。
ああ、田川警部に聞かせてあげたいのだよ、そのセリフ。
実は私、凶畜糖事件が起こった頃、あの小学校で用務員をやっていた関口さんという方から話を聞くことができたんです。
用務員さんからお話を？か、なるほど、それは運が良かったね。
いや、待てよ待てよ。
どうした、ナタリア？
藤沢くんのことだ。運が良かったというより、ひょっとして用務員さんに狙いを定めて学校へ行ったんじゃないのかね。
当たり。
先生じゃなくて用務員さんに目星をつけてってこと？
そういうことね。
恐れ入ったね、まったく。
はははは
なして？
事情を知っている先生が見つかったとしても、やっぱり学校の責任が絡む事件の話ですもんね。お話ししていただけてもオブラートに包まれた内容になるんじゃないかと思いまして。それなら当時の用務員さんを見つけ出してお話を聞く方がベターなんじゃないかなと。
おお、藤沢くんらしい考え方だ。
で、見事見つけ出したと？
はい。
どうやって？まだその学校で働いてたとか？
残念ながらすでにその学校にはもう。
だよね。
でも見つけるのは簡単でしたよ。学校へ行って現在の用務員さんに過去の用務員記録を調べてもらいまして、この写真の方なんですけど。
あら、かっこいい。赤い服なんか着ちゃって見た感じお若いけど。
確かに、でも結構なお年なんじゃないのかね。
今年還暦とのことです。すでにお仕事はお辞めになり、一人で細々とお暮らしになっています。
独身ってことかい？
みたいですね。
で、で、どんな話が聞けたのさ？
かなり意外なお話ですよ。
苦しゅうない、話を続けてみよ。
では。
なんかワクワクするね。
私が関口さんを訪ねた事情を話すと、関口さんは開口一番、高島さんのことを希代のゲス野郎って呼んだんです。
わあ、本当に意外だね。
ゲス野郎ですか。それはまた。
ふふふ。それも、議題のね。
また、えらく評判悪いね、高島先生。
でも、大久保さんから話を聞いた時の高島先生のイメージは、そんなに悪い感じではなかったけど、どちらかというと、真面目すぎて面白みのない。でも同時に、使用人思いの男性っていうイメージだったんだけど、ねえ、白蓮？
確かに、藤沢くんからこの話を聞いた時、私も同じことを藤沢くんに言ったのね。
関口さんが言うには、学内で高島さんのゲスさに気づいていたのは、関口さんくらいだそうで。
つまり、高島さんはかなり狡猾な人物だった。そういうことかね。
そういうことになります。まあ、腹黒いと言った方がいいかもしれませんが。
藤沢くんがそこまで言うなら、よっぽどだね。
ひょっとして藤沢くん、今日この場に大久保さんを呼ばなかったのは。
はい。白蓮先生のご指示もあって。
おお、そうか。かつて仕えていたご主人が狡猾で腹黒い人だったなんて、大久保さんにはショックだよね。そりゃ聞かせたくないわ。
皆さんはいつもこんな気遣いをなさっていらっしゃるんですか。
もう上条くんったら、私たちでも一応気遣いくらいはするよ。
失礼しました。あまりにもきめ細かな気遣いなもので、つい。
私には無理だけどね。よくやった、白蓮。
だよね。よく気がついたぞ、我が妹よ。褒めて使わす。
褒められちゃった。
でもさ、もしかしたら大久保さん、
ひょっとしてお姉ちゃんもそう思う？
なんですか、もしかしたらって。
大久保さんはもしかしたら高島さんの本性に気づいていたのかもしれないってことなのだよ。
おお、なるほど。
私、大久保さんから高島家との関係を聞いたとき、まず最初に思ったんだよね。大久保さん、なぜ高島家の家政婦を辞めたんだろうって。
あの大久保さんが途中でご主人を変えるというのには、よっぽどの理由があったに違いないね。
でもまあ、これも別に明らかにせずに、分かったような、分からないような、曖昧なところで納得するのがいいのでしょうけど。
白蓮、お前はどう思うんだい？
なるべく波風を立たせずに穏やかに暮らしていこうっていうのが神谷家の家訓だから。
そんな家訓があるんですか？
あるわけないのだよ。
もう。
あの神谷三姉妹ってい
つもこんな？いつもです。
意外です。
厳密したかね。
とんでもない。なんかこういう場面にご一緒できてラッキーっていうか。
ようこそ神谷家の晩餐へ。
光栄です。
で、どんな腹黒さなのさ、高島さんは。
関口さんはおっしゃっていました。工藤さんのお子さんが口にした凶畜糖の葉っぱですが、あれは関口さんが高島教頭に指示されて選定した凶畜糖の葉っぱだったと。
あらまあ。でもさ、教頭先生が用務員さんに木の剪定や伐採の指示を出すのは普通のことじゃないの？
問題は剪定のやり方です。関口さんは当然凶畜糖の危険性を知っていましたから、専門の業者に依頼することを提案しました。
当然だね。
でも高島教頭は関口さんにさせたってこと？
はい。それで渋々ですが関口さんは木を剪定した。
危ないね。
そしてこれまた当然のことですが、関口さんは業者に依頼して伐採済みの凶畜糖を処分するよう高島教頭に提案しました。
さすがにそれは OK したでしょう。
はい。でも OK はしたが、そのための手続きを教頭が怠って、しばらく校庭の隅に放置されたままになったそうなんです。
工藤さんのお子さんはその放置されたままの凶畜糖の葉っぱを口にしちゃったってことだね。
そうです。
ひどい。じゃあはっきり言って高島教頭に過失があるじゃないの。
重大な過失だね。
そうなんです。
おー、ゲス野郎だね。ほんとひどいな。
工藤さんはそのことを？
事件直後、工藤さんは何度となく学校へ来て事情を確かめていたらしいんですが、その応対を高島教頭がしていた。そしてなんと彼は関口さんが凶畜糖を放置していたから事件が起こったのだと工藤さんに説明していたらしいんです。
ゲス野郎よね、ほんと。
白蓮さんまでそのような。
驚いた？ こいつ結構口悪いんだよ。
へえ。
ただ本当のゲスさはここからです。